こんにちは。アメリカでフルタイムで働きながら5歳の女の子を育てるナッパです。今日はですね、隔週で恒例の私がファシリテーターのミーティングがあったんですけれども、私が密かに問題児と呼んでいる、2人の男性同僚、1人は私のボスですけれども、ボスと私の同僚がですね、顔はにこやかにこう俺たちの関係だからとか言ったりとかするのに、にこやかにですね、言葉や態度で包丁で差し合いながらいつも口論を繰り広げて、なかなかミーティングが終わらない原因になってしまうという人2人がですね、1人がバケーションでいなくて、でボスはですね、今日なんか大切なミーティングがあるということで30分で退席したので、その後の30分がですね、ものすごくにこやかにみんなハッピーで楽しく終わるミーティングだったので、あ、本当は毎回こういう風にできるんだなと思って、やっぱりその、いつもブレネ・ブラウンさんが言ってますけれども、その職場でどういう雰囲気にしたいかっていうのをリーダーがやっぱりコントロールするのってすごい大切だなって思って、今の状況はですね、こう全然そのみんなヴァルネラブルになれるような状況じゃないし、こうみんな言いたいことの3分の1も言っていないんじゃないかなと思って、こうこれはまた問題ではあるなと感じた次第です。先々週ぐらいにですね、ちょっと会社を休んで平日お休みを取りまして、いくつか応募した仕事があったんですけれども、そのうちの一つから昨日連絡が来まして、ちょっと電話インタビューでお話ししたいということで連絡をもらいまして、今日話したんですけれども、朝ですね、こう連絡が来て、じゃあ今日喋りましょうっていうふうに向こうから連絡が来てですね、会社終わってから30分ぐらいの時間だったので、とりあえず家に帰って、家の、ゲストルームで、娘がまだ保育園から帰ってこない時間なので、家に帰ってから喋ったんですけれども、実はですね、一日中なんかやっぱりこの面接めんどくさいし、なんかどうせオファーされるサラリーも低そうだし、こう電話面接するリクエストをこう受けたことを後悔ずっとしていてですね、開始10分前になってもですね、どうしよう、やっぱりなんか休養ができて、今日はお話できませんとかメールしようかなって思ってるぐらいですね、こうめんどくさいというか、こう、なんか多分こう受けないだろう仕事なのに、こう相手の時間を無駄にするのとか、あとは自分自身の時間も無駄にするのとかをですね、どうしようかなって思って迷ってたんですけれども、面接の練習をさせてもらうんだっていうつもりで、こうこれぐらい30分ぐらいの時間使ってもいいじゃないかということで、電話面接に臨んだんですけれども、あちらもですね、こう私がそのアメリカってそのオーバークオリファイドだっていうことをすごく気にする文化がありまして、その仕事に対してですね、もしその応募してきた人がですね、あまりにもこうすごい経歴とか、スキルを持っている場合は、それなりのこうサラリーを上げなきゃいけないっていうこともありますし、あと、underutilized っていうんですけれども、その人が持っている能力をこう生かせていないっていうことがこうネガティブに取られる、社会なんですね。で、多分日本だったらですね、こう、出している仕事に対してものすごい、例えば高卒で、コンピューターもできなくていいし、経験もなくていいっていう仕事に、例えばこう大学院卒で、マイクロソフト全部バンバン使えるような人が来たら、こう喜んで、ささっとこうラッキーって感じでこう採用するんじゃないかなと思うんですけれども、こうアメリカはですね、そのオーバークオリファイ、その仕事に対してオーバークオリファイしているっていうことをあまり好まない、カルチャー で私はこう今まで来たんですね。なんで、まあ、あちらさんもこう、今まですごいキャリアを積んでこられて、いますけどという感じでお話が始まりまして、私もすごくリラックスして臨めまして、あとその担当の人がですね、こうその普通面接のプロセスって最初こう HR の人が、HR のちょっと、言葉がいい言葉が思い当たらないんですけど、ちょっと下っ端みたいなこう人がですね、こう、おかしな人をふるいにかけるためにこう最初の電話のスクリーニングってやるんですけれども、そうじゃなくてですね、ハイアリングマネージャーで HR の一番偉いマネージャーの人が、直接電話してくれまして、で、こう私のその経歴を見て、もうこう形式ばった面接っぽいことはされずにですね、もう彼女はもう本当に正直に言うんですけど、私もいっぱいいっぱいで、こうアドミンっていうその、事務ですね、事務をとにかく手伝って、事務の書類作業とかを手伝ってくれる人を探していると、ということでですね、こう私の経歴とかも一応お話しすることはしたんですけれども、こうあなたの給料を今のきっともらっているであろうお給料をマッチすることは到底できないけれども、ということで、で私がそのレンジではどれぐらいで考えてますかというふうに質問したらですね、こう正直にですね、実はこれぐらいを考えているんだけれども、でその実はこれぐらいを考えているっていう額がですね、今私がもらっている額の半分だったんですね。なんでそれはちょっと到底飲めないんだけれどもという話をしたら、こう私が直接社長にこういう経歴がある人がいるから、直接社長に、交渉するので、いくらあればうちの会社に来てもらえるか言ってほしいって言われてですね、こう今まで受けた面接の中で一番リラックスできたし、一番なんかこう相手が自分の味方だなって思った面接でした。電話面接の時にですね、面白かったのが、面接官の方がですね、一応ハイアリングマネージャーなんですけれども、彼女がですね、こうもしもあなたがうちの会社に来てくれたら、あなたは私の部下というよりもパートナーという形になると思うから、あなたの話を聞きたいし、一緒に働きたいと思うし、ぜひこううちに来てほしいと。で、そこの会社を立ち上げた社長が、私が今やっている仕事を出身みたいなんですね。なんで生産性の向上とかですね、稼働効率の、向上とか、そういうのをやってた方みたいでですね、社長ともものすごく話が合うと思うし、こうぜひこういうふうに出会えたのも縁だから来てもらいたいと思っていると。で、その私もですね、やっぱりその、半分のサラリーで行くっていうことはやっぱりどうしてもこう受け入れられないというか、こうどうしても無理があるなと思ったので、こうフレキシビリティでこうどうにかできないかということでですね、例えばパートタイムであるとか、あとはフレックスですね、何時から何時まで働く、こう会社に毎日行かなくてもいいとか、こうそういうのをちょっとですね、言ってみて、で検討しますと言われました。で最終的にいろいろ話をしてみて、こうこのくらいまでだったら出せるんじゃないかなっていう額をこう一応提示させてもらいまして、でこれじゃなかったら絶対に行かないとかじゃなくて、こうそちらで出せる条件を全部出してこう考えてみてくださいって、私もこう、そちらの会社にすごく興味があるのでというのを、きちんと伝えまして、今までこう緊張しすぎてこう言いたいことの3分の1も言えないみたいな、気持ちでいつも面接とか終わっていたんですけれども、今回はかなりリラックスできまして、で質問された時はですね、結構こう困った 話の仕方とか緊張してしまったんですけれども、こう全体的にはですね、こう相手とのうーん会話をこう楽しめたし、自分もこうもうその電話をしている最中にもですね、あいつもこうやってリラックスして楽しく面接できたらいいのになって思いました。でやっぱりまあ自分が今までやってきたそのキャリアの中でこうキャリアに対するとこう比べるとですね、やっぱりこう、ちょっと下のポジションに応募したっていうこともまあ心理的にはあると思うんですけれども、こう相手の方がですねものすごくこう結構調和性があるんじゃないかなって思うような方でですね、私も結構こうリラックスさせてくれたので、でもうとにかく私はもう助けが欲しくて大変なのっていう感じだったので、こう向こうにこうコモディティとして戦略的に見られてるというよりはちゃんと人間として扱ってくれたという感じがしたので、まあこういう人がいる会社に行けたら本当いいなと思ったんですけれども、あとはそうですね、こうサラリーの面であちらがどれぐらいこう応じてくれるかっていうことになりますが、あまり期待はせず、いい家宝は寝てまでじゃないですけど、いいニュースが来たらいいなと思っています。今日面接で聞かれたことですね、全体的にはまずStrength、あなたの強みは何ですかということでですね、こうもしもあなたと一緒に働いたことがある人にこう彼女と働いてみてどうだったって聞いたらどういうことを言われると思いますかということで、3つその人たちが使うであろう単語を言ってくださいって言われてですね、こう私はこうアプローチャブル、とっつきやすい、こう話しかけやすいみたいな、こととですね、あとプロセスマインデッドということを言いまして、その、仕事をですね、プロセスとして見ることができる、そしてそのプロセスが、そのオプチュニティって言って、オプチュニティと言ったんですけれども、そのプロセス上でこう、改善した方がいいこととかをこう見ることができるというふうに伝えました。で、もちろんその後にはウィークネスは何でしょうっていうことで聞かれたんですけども、これは何個出せとか言われずにですね、ウィークネスは何ですかというふうに聞かれたんですけども、私は、記憶力が悪いと。で言いまして、そこでですね、こう相手のハイリングマネージャーもそれは私もそうだわっていうふうに言っていたんですけれども、こう私はこう記憶力がとても悪くて、こう言われたことをこう覚えているっていうことができないので、もうとにかくメモを取りまくっていますという感じでですね、こうウィークネスって言われた、ウィークネスを言ってくださいって言われた時に、こうウィークネスをこう言うだけじゃなくて、それに対して自分がしている対策とかを必ずつけた方が、いいかと思います。で、ウィークネスって言われて他のことを喋っちゃいけないとは思わずにですね、それこうどんなにこうネガティブなことを言わなきゃいけない時でも必ずこう自分の方にいい方にこう持っていけるようにというので、こう面接テクニックなどのこう基本的な、情報としてよくありますけれども、それは本当で用意しておいた方がいいかなと思います。で、あと一つはですね、こうコミュニケーションのスタイルでどんなのが好きか嫌いかっていうのも聞かれまして、これ結構私今まで聞かれたことがなかったので、なんて言っていいか迷ってしまったんですけれども、例えばですね、フェイストゥフェイス、顔を合わせての、直接のやり取りであるとか、あとはメール、電話、あとは、インスタントメッセージですね、スカイプであるとか、どういう、コミュニケーション方法が好きかと聞かれてですね、私はこうどれが好きかっていうのはなくて、こうフェイストゥフェイスも好きだし、メールでも、スカイプでも何の、時々多分ですね、こうスカイプが嫌だっていう人とかいるんですよね。で、そういうのをこう 確かめてるのかなと思って、私スカイプとかでも全然こうフェイストゥフェイスと同じように、重要な会話ができますとお伝えしました。で、逆にどのコミュニケーションスタイルが苦手かっていうふうに聞かれたんですけれども、私それがその思い浮かばなくてですね、そのハイアリングマネージャーは、例えば私はこうオフィスの中にこうちょっといいって入られて何かを言われるのがすごく苦手なのって言っててですね、で私は今までの仕事上そういうふうに話しかけられることをこう、積極的に受け入れなければならない仕事をしていたので、こう全然そういうのも苦にならないので、それをこう、私はそういうの苦手じゃないんですよねって、仕事上そういうのに対応してなんぼの仕事だったんだでというふうに伝えました。あとはですね、こうどんなこう仕事を、こうマイクロマネージをされたら嫌だとか、そういうちょっとこう感情的な部分の質問があったかなと思います。なんか私別にマイクロマネージャーってよくマイクロマネージって言うんですけれども、こういちいちこう仕事に対してこうチェック、こう30分に1回とかチェックしたりとかですね、こう細かい人を嫌がるっていう風潮が結構あるんですけど、私はそれ全然嫌じゃなくてですね、実はマイクロマネージャーの下で働くとその人の言うことを聞いておけばいいだけなので楽なんですよね。だから、私結構こううまくいってた上司ってマイクロマネージャーのことが多かったんですよね。でマイクロマネージャーのいいところはですね、自分が変な方向に行って時間とか労力を無駄にすることがないので、その点で私は結構気に入ってたんですけれども、やっぱり、アメリカの教育形態とかもあって、多分その細かく仕切られるのが嫌っていう人が多いので、その点ですね、日本人はマイクロマネージされて、学校生活を送ってきてる人が多いと思うので、こうそれマイクロマネージャーが嫌じゃないっていうのは結構強みになるかもなというふうに思っています。逆にですね、それが必要だ、マイクロマネージされるのが必要だってなるとちょっとまずいことになると思うんですけれども、マイクロマネージャーだけどどうって言われて、別に気にしませんっていうのは強みになるかなと思いました。今日の英語は You're breaking upYou're breaking up。 ですね、今日のその電話面接の時にですね、電話の向こうの相手の声がですね、ちょっとこもってる感じで聞きづらかったんですね。で、聞きづらいっていうのをこう説明するのが面倒というかだったので、 You're breaking up っていうとですね、電波が悪くてこう話がブレイクアップしてしまってる、こう途切れてるという風な表現なんですね。なんでこう全体的にもしも電話で聞き取りにくかったりとかですね、聞きづらかったりとかする場合には You're breaking up っていうと、相手がその英語話者の人の場合はですね、ちゃんと聞こえるかい聞こえるかいってやってくれると思いますので、言ってみてください。 You're breaking up って、今日私がこうその時に言ったのはですね、例えばナンシーさんっていう、もし相手だったとしたら、Excuse me, Nancy, you're breaking up. I can't quite hear you. っていうふうに言いまして、多分こうマイク付きのイヤフォンみたいなのをこう使ってくれたんじゃないかなと思うんですけれども、その後はこうクリアに聞こえていたので、ぜひ you're breaking up 使ってみてください。
ご視聴ありがとうございました。ではまた、See you next time.